クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。よろしくお願いいたします。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さあ、第2回目の配信ですね。
まだちょっと緊張してますか？ドキドキ緊張しております。
そうですね、はい、前回は松本さんご自身のご紹介を中心にお話しいただいたんですけれども、今日から早速クラシックについてテーマを設けてお話しいただきたいなと思うんですが、まず、はい、初めてのテーマということで、もう初心者の方のためのクラシックコンサートの楽しみ方、今日お話しいただきたいなと思います。はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まず、松本さんご自身が、現在、クラシックコンサートなどの企画運営をされているということで、そこの運営に関する、まず、思いだったり、企画されるときに、こんな思いで企画しています、みたいなことがあれば、教えていただけますか？
そうですね。クラシックのコアなファンの方には、もう、より、楽しんでいただける企画になっておりますが、クラシックを聞いたことがない、クラシックは敷居が高いからなかなかって思われている方にも楽しんでいただけるような内容に企画しております。
例えばなんかどんなことって、具体的なところもお聞きしていいですか？
そうですね、プログラムについては、昔中学校の教科書で音楽で習った曲など、耳なじみのある音楽から導入したり、テレビでドラマの中にある曲なども挿入しています。そしてこれぞクラシックっていう醍醐味のある曲目も入れておりますので、休憩を入れまして、2時間を本当に楽しんでいただいております。
なんか前回もちょっとお話あったかと思いますが、意外と身近にクラシック音楽ってあるんですよね。
そうですね。何気なく見てるんですけど、見たり聞いたりしてるんですけれども、ドラマの中にも結構クラシックの部分が曲がありまして、あ、この曲も使われてるんだっていうことがあります。そして何といってもフィギュアスケートの曲などクラシックが多いので、きっとクラシックコンサート行ったことないよって言われる方も聞かれたことはあると思います。
なるほど。実際コンサート行くと、あ、知ってるみたいなことも実は多かったりするかもしれない。
そうですね。だからそういうちょっと導入として、耳なじみのあるクラシックから入っていけるように工夫しております。
工夫がされているということで、何かこう、何も知らないけど、楽しめるかなっていう、ちょっとなんか一個今ハードルが下がった感じがしますね。
そうですね。クラシックは敷居が高いって、おっしゃる方が多いんですけれども、そうではなくて、堅苦しいイメージがあるんですけれども、一歩踏み入れていただくと、クラシック意外にいいねって、すごく感動したって言われる方が、ほぼ100%なので、はい、まず一歩踏み入れていただけたらなと思っています。
まずは一歩ぜひ踏み出してというお話が、
はい
はい、ありましたが、じゃあその多分その一歩がなかなか難しかったり。
そうですね。多分イメージ的に堅苦しいとか、そんなイメージが強いんだと思うんですね。で、クラシック行くんだったら、どうやって行ったらいいのかわからない、拍手する場所なんかどこでやったらいいのかわからない、そんな不安もおありになるのかなと思いました。はい。
ね、もう私自身も実はクラシックコンサート行ったことがなかったりだとか、
初心者なんですか、ぜひ。
なんですけれども、だからこその視点でいろいろお伺いしたいんですが、
はい、
まず基本マナーっていうところ、何かあったりします、はい、
そうですね、クラシックは静寂の中に音楽 をお送りするので、騒いだりすることはちょっとできないんですけれども、周りの方にご迷惑をかけなければ、うとうとすることも可能です。
大丈夫なんですね。
はい、クラシック音楽を聴いて急に眠くなったっていう、そういう効果もあるんだと思うんですね。癒しの効果もあるんだと思うんですね。それはもう全然構わないので、うとうとは大丈夫です。
確かに心地よい音楽っていうイメージもあるので。
そうですね。心地よい音楽、癒しの音楽、またはエネルギーを与えてくれる音楽、いろいろあると思うんですけれども、それをバランスよく組み合わせていきたいと思っています。
そうですね、曲順とかでそういうところも工夫がされていた
はい、
りっていうの
そうで
も、
す
コン
ね。
サートの楽しみの一つですね。
そうですね。その知った曲からこうぐっと中に入っていただけるような、そんなプログラムにできたらいいなと思っています。
ありがとうございます。意外とそんなにめちゃくちゃ堅苦しいマナーがあるというわけでもないんです
そう
ね。
ですね。なんとなくウィーンフィルとかベルリンフィルとか、もう本当におしゃれして着物着てお召しになって行かれる方もあるんですけれども、それも一つなんですね。だけれども、クラシック音楽より身近にということで、カジュアルクラシックと思っていただいて、はい、お召し物などもそこまで気にされず。はい、少しおしゃれしていらしてくださったらと思います。
服装もそんなにかしこまってまでではなく、
そうですね、はい、
カジュアルすぎ
も
ず。
う、はい、ちょっとお出かけぐらいの感じでよろしいかと思います。
とお
で、
出
そ
か
の、
け。
お出かけする、ちょっとおしゃれするのも楽しみの一つに加えていただけたらなと思っています。
そうですよね。ちょっ
は
と、
い。
楽しみ。
お友達と行くときに、コンサート何着ていくっていうのも、なんか一つの楽しみ方かなと思います。
いいですね。服装からコンサートを楽しみ始めるというところですね。
そうですね。はい。
コンサート行くものの第一歩ですね。
そうですね。はい。
本当にかっちりとか、女性だったらきれいめなワンピースとか、そういうイメージ
はい。
ましたが、そこ
は
に
い。
ハードルが下がりました。
そうですね、もちろん目いっぱいおしゃれしてきていただいても、楽しんでいただけると思います。はい。
ありがとうございます。じゃあ実際にコンサート行って何か楽しみ方っていうのは初心者向けに何かこういうとこ注目したらいいよとか、こんな楽しみ方があるよって松本さんの視点から教えていただきたいです。
そうですね。いろんな作曲家がいるんですけれども、その時代背景とかプログラムノートに書いてあるので、その歴史的なものとか、はい、重ね合わせながら聞くこともまた楽しみの一つだと思います。
プログラムノートっていうものが、
楽曲解説ですね。
楽
パ
曲
ンフレットに、はい、楽曲解説をしておりますので、そうですね、コンサートが始まる前に皆様パンフレットをよくご覧になっているんですけれども、その中に時代背景とか、どういう思いで作曲されたのかとか、いろいろ書いてありますので、その背景も楽しみながら聞くと、さらに楽しいかと思います。
なので音楽だけじゃなくて、そうやって言葉で何か見れるものがあるっていうのも、
はい、
心
そう
強い、
です
何も
ね。
知らない人からしたらすごく心強いと言いますか。
そうですね。時代背景とともに、曲目、またお国柄とか、作曲家のお国柄とかで、また音楽のスタイルも違っていますし、私の先生はよく、例えばフランスの作曲家だとフランス語を聞きなさいって、分からなくてもいいから、 なんかそんなイントネーションも関係しているみたいで、はい、ドイツものだとドイツ語を聞きなさいとか、はい、そういうことをおっしゃっていたんですけれども、私もその当時は、そんな関係あるのかなと思っていましたが、今この年になって、先生おっしゃってることをすごくわかるなと思って、感じています。はい。
いいことだったり、時代っていうのも音楽にしっかり現れているんです
そう
ね。
ですね、時代背景とか、お国柄とか、はい、またいろんな苦難をとも、された作曲家もいっぱい、政治的背景に翻弄された作曲家もいっぱいいらっしゃるので、その中で生まれた曲、心に詰まされるというか、響いてくるものもたくさんあります。うん。
なので、楽曲解説、プログラムノート見ながら楽しむっていうのも、よ
はい。
り音楽にこう、
そう
深く
ですね、時
入っ
代
ていけ
背景と
て。
ともに、作曲家に心寄せるというか、はい、そういう楽しみ方もまたあると思います。
曲を作った方にこう心を寄せて楽しむ方法
は
と
い、
か、
はい。
何かこう演奏を聴いてる、演奏っていうところでは、どんな楽しみ方がありますか？
そうですね。まあ、さっきの作曲家の思いとかを乗せて、はい、同じピアノであっても演奏者によって音色とか響きが違うんですね。同じホールであっても。だからそんなところも楽しんでいただけたらなと思います。
演奏者による違い、
はい。
れ
同
もち
じ
ろん。
ピアノで同じ環境で弾いても音色が違うんですね。で、響
不思
き
議
が。
です
はい。
ね。
だから、機械とは違うので、はい。はい。そ
生
こ
もの。
が人間の、弾いている。演奏している醍醐味だと思います。
本当に。リアルでそう楽しめるっていうところのならではですね。CD とはまた全然違うってこと
そう
で
です すね。
ね。うん。
やっぱりライブ、生演奏っていうのはストレートに心に響いてきますので、本当に元気になったっておっしゃってくださる方もたくさんいらっしゃいますし、涙が溢れて。本当になぜかわからないけど涙が溢れて浄化されたとか、いろんなそれぞれの方々の思いとともに音楽が、クラシック音楽があるんだなと感じています。
楽器の迫力っていうところもきっとありますし、こう音楽が自然とその人の心に寄り添ってくれ
そう
て
ですね。
くださっ
本当に生演奏
て。
は、ライブはストレートに響いてくるので、感動もCD などと比べて本当に何倍もあると思います。
なんかちょっとコンサート気になり始めますね。どん
そう
な
です
感
ね。
情になれるんだろう、どんなものがこう受け取れるんだろうなんて、ちょっ
はい、
と。
本当にぜひ会場に足を運んでいただいて、なんか言われてたことがわかるわと思っていただいたらいいかなと思います。
まあ、意外とこうマナー的なところも、服装のところも、そんなに敷居高く感じな く
は
ても、
い、はい。
っていうことだったり、楽しみ方も今教わったので、
はい。
レベルがアップした気がします、今。
ありがとうございます。はい、ぜひ楽しんでいただけるように。はい。
そうですよね、企画もしていただいてるということで、ぜひ松本さんが企画されている、運営されているコンサートっていうところも、ぜひご注目、見てしていただきたいなというふう
あり
に
がとうご
思
ざい
い
ま
ます。
す。
ありがとうございます。今日は初心者の方のためのクラシックコンサートの楽しみ方ということで、チップ初めてだよという方に向けてお話をたくさんいただきました。また次の回でもいろんなコアなファンの方にも楽しんでい
は
た
い。
だけるような配信お話ししていただけるということでしたよね。
はい。
なので、初心者の方も、それからずっとクラシック音楽好きで、注目してるんだっていう方も、ぜひ、引き続き、こちらのラジオ番組、お楽しみいただけたら嬉しいなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
松本さん、次回もまたよろしくお願いいた
こ
し
ち
ま
らこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
す。ありがとうございました。